本日恵みをいただく御言葉はエゼキエル書の18章19節から32節までです。エゼキエル chapter 18 from verse 19 to 32。 エゼキエル18章19節から32節です。はじめに19節と20節を宣言いたします。あなた方はなぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかと言う。その子は公義と正義とを行い、私のすべての掟を守り行ったので必ず生きる。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎によって負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。アーメン。一言お祈りします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めてたえ賛美いたします。我らこの昼も御前に集い、御言葉から恵みをいただきたいと願いつつ、ここに集い、あるいはインターネットの回線を開きました。あなたを慕いし一人一人です。どうぞあなたご自身がお語りください。また取り継ぐしもべのこの唇を清め、また預かる一人一人耳を清めて、ともどもあなたの命に豊かに預かり尽くすこの時とならせてください。これからは一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今日もこの昼も主の皆が崇められるこの会堂は本当に幸いだと思います。また皆さんのその志、本当にインターネット回線を開いて、あれこの場所に足を使って動いてきて、そして本当に主の御言葉から恵みをいただきたい、主を礼拝したい、その志を主は受け取ってくださいます。なぜなら主は心から好き好んで主を愛し、主を礼拝する者に豊かに報いてくださるからですね。今朝の、今日の、出エジプト記の箇所、ね、出エジプト記の、20章、5節でしたね。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで及ぼし、ね、ありましたね。私を憎む者にあって、これ、ヘブライ語のクアルタイですから、能動体です。心して好き好んで憎む者、ね、死を、憎む意図で憎む者に対して死は、その父の咎を子に報い、三代、四代まで、ね、及ぼすんですけども、しかし、その次の箇所、金曜日、テビン箇所ですけども、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからであるとあります。アメン。私の恵みは素晴らしいです。先週、ね、エゼキエル書のこの直前の、ね、18章の1節から18節までを、公開説教ですので見たんですけども、そこにおいて、ね、父が、ね、水ぶどうを食べるならば、子供の歯が浮くということわざがありました。要するに父親が、ね、なんか酸っぱいものを、ね、食べたら、酸っぱいものを食べた場合、歯が浮くんですね。お父さんが例えば、甘いものをいっぱい食べたら子供が虫歯になるんでしょうかね、という質問を、ね、しましたね。ないです。ですからお父さんが何か悪いことをしたら、そのお父さん自身がその悪いことの咎を負うべきであって、子供にその類が及ばないということ。当時のイスラエルは、ひっきりなしに、今私がこんな目に遭っているのは父親の世代のせいだ、親の世代が、本当に悪どいことをしていたから、そのとばっちりを今、私たちが受けているんだ言うんですけども、ひっきりなしに当時言っていたんですけども、しかしエゼキエルが言うのはそんなことはない、あなた方は、罪を犯したらあなた自身が、その罪の咎を負い、またあなたが良い行いをするならば、あなた自身がその報いを得るのだということが、この18章のテーマであるわけですけれども、で19節で早速ですね、人々の側が疑問を呈しています。 なぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのか、そういうふうに言うんですけども、しかしその子供の方が公義と正義とを行い、主のすべての掟を守り行ったので必ず生きるとあります。子供は父親に染まらなかったんです。むしろ父親の悪、それを見て、でそれで、あ、こんなことをしちゃいけないんだ、父親があんなことをしたからああいう目にあった、じゃあ私は父親と逆のことをしよう、ね、ということで、それで良いことをしたので、もうすでに実行済みなんです。その子供だから、子供は、生きるんです。ですから、親が何か罪を犯したら自動的にその罪が子供に行くということではない。本人自身の態度、本人自身のその意図、好き好んで何を行うか、それが大事なんです。父親が主を憎んでいる、子供は主に対して憎んでもいないし、そうでもないとするならば、そのまま父の咎が、主は妬む神、主を憎む者には父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼしてはあります。ですから子供、父親が偶像礼拝をした、また悪どいことをした、多くの人々を、悲しませた、主を忌み嫌った、それならば子供はですね、それを見て、ああ私はそんなことしない、主に立ち返ろう、するならばその子は、父の咎を負わない。ですから本人自身が、結局大事なんです。本人自身の態度、本人自身の生き方、行い、立ち振る舞い、今どういう行いをしているのか、今どういう方向性で立ち振る舞いをしているのか、先週ベクトルが大事だと言いますね。方向性です。主の喜ばれる方向性で生きようという方向性で生きていることが大事なんですね。方向性が悪ければ、ダメなんです。罪の飲み食いがしたい、そういうことを心の中に方向性を、主の忌み嫌う方向性の志を持ちながらにして礼拝に毎日集う人は果たして主に喜ばれるか、そうではないんですね。もう方向性が逆だと、教会から離れた途端にすぐに悪どいことを、しでかし、教会から、出た途端に、散っていって教会の、生徒たちの悪口を言ったり、また教会の悪口を言って、主の悪口はまあ、よっぽどの人じゃなければ言わないでしょうけども、ですから方向性の問題なんですね。心の方向性、主に向かっている方向性であるならば、その人は、徐々にでも良くなっていきますけども、しかし方向性が悪ければ徐々にでも悪くなっていくんです。で、この、20節に書いてあります。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父も子の咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰する。アーメン。ですから本人自身が、問題なんです。本人自身がいいか悪いか、それによって本人自身が罰を受けたり、あるいは賞賛を受けたりするわけです。で、21節から見ますと、21節、しかし悪者でも自分の犯したすべての罪から立ち返り、私のすべての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したすべての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。アーメン。21節から、しかしあります。悪者が、本人自身が自分の犯したこの全ての罪から立ち返り、立ち返る、これヘブラ語ではシューブと言います。シューブ、このシューブ、方向転換をするとか帰るとか、そういう意味ですけども、ですから、この悪者が本当に自分がそれまで悪の道を歩んできたけど、その道をですね、改めてそれを悔い改めて正しい道に、主の掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きる、死ぬことはない。そしてさらに、びっくりすることに、彼が犯した全ての背きの罪は覚えられることはなく、彼が行った正しいことのために彼は生きるとあります。アーメン。本当に主の御前において、 主に向かって、ね、犯してきたその全ての罪で、それ、ね、覚えられることはないんですね。その本人が主に立ち返ったならば、主に終部、ね、悔い改めて立ち返ったら、その彼が過去に犯してきた諸々の罪は、ね、それを覚えられることはないんです。南ユダヤ国において、ね、最悪な王様だったとされているマナセ王というものがおるんですけども、ヒゼキヤの子供、ヒゼキヤはいい王様だったんですが、マナセが、ね、本当に悪童王で、もう人々から、ね、重税を、ね、し放題、放題、ね、また多くの罪のないものを血を流しました。ね、自分にとって都合の悪いものは、ね、もうイスラエルの町中の あちこちで血が流れていった、ね、ほどに、悪どい王だったんですけど、しかし彼はですね、彼様のその、まあ、罰を受けて、ね、バビロンに、ね、で負けて、ということだったんですけど、しかし彼がそこによって悔い改めたらですね、彼バビロンから返してもらえたんですね。あんなに悪どい王が、ね、立ち返ったら、ね、まあ、このように、でもこのマナセがしたことのゆえにですね、多くの人々がマナセの影響を受けて、その後悪い王様がもう続出して、そしてついにバビロン捕囚になってしまうんですけども、神様は悪どい者が、ね、それまで犯してきた罪々、それを、ね、死ぬ直前に悔い改めて主に立ち返るならば、そのもろもろ犯してきた罪々に帳消しにしてくださるんです。あのイエスの十字架の上の場面がそうでした。強盗ですね。強盗が、ね、なんとイエス様に立ち返って悔い改めたら、ね、その人、その日イエス様と一緒にパラダイスに行けたんです。ね、悔い改めること、ね、主に立ち返ること、ね、本当に心の底から主に立ち返ること、これが、ね、要求されます。誰が救われるのか救われないのか、これ主ご自身がご存知です。私たちは、ね、人の外面を見ます。人の、ね、口から出る言葉を聞きます。私主に立ち返りますと口先で言っておきながら、心の中であかんべいしているようなもの、それ人にはわからないかもしれませんが、しかし主はご存知です。主は心を見られるお方、そして本当に、ね、主に立ち返る、ただ口先ではなく本当に心から、あ、自分は悪かったんだ、主に忌み嫌われることをしてきたんだ、そういうことをする人を主は生かしてくださるんですね。23節にあります。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の見つけ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。アメン。ね、主はですね、誰も悪者の死ぬことを願っておりません。ね、たまに、ね、人を好き好んで殺すようなものはいるかもしれません。ね、人を、ね、苦しめたり、本当に苦痛に歪む顔を見て楽しんだり、そういうものはいるかもしれません。けど、カイさんはそうではないんです。カイさんは本当に誰一人悪者が死ぬのを望まれないんです。だから悔い改めて立ち返りなさいと、主は言われます。預言者を通して、主は預言者を使わせて、人々に悔い改めなさい。あなたが滅びないようにしなさい。悔い改める、終部というふうに先ほど言いました。この23節の、ところも、ね、終部です。彼がその態度を悔い改めて、ね、それも自分から進んで、ね、悔い改めて、ね、ということ、です。彼がその態度を悔い改めて、この態度、ね、あのヘブライ語ではデレクと言います。デレク。これ、道という意味です。英語の聖書ではウェイというふうに訳されていると思うんですけども、ね、彼がその道、あるいはその態度、これを悔い改めて生きること、これを主は喜ばれます。悪人が死ぬことを主は喜ばれないんです。
あのね、ここね、あの先祖の罪と本人の罪って結構出てるじゃないですか。で、あの親がやった、子はやらなかった、ね。親はいいことしたんだけど、子は悪いことした。これを通して主がね、今言いたいのは何かと言ったら、この当時これを言っている人たちというのは、バビロン捕囚に自分たちが連れてこられたのは先祖の罪、親の罪だと思っている節が多いんですね。だから主が、いやいやいやいや、あなたも同じ類いだよ、ね、父親が主にヒンってやってる時、あんたも一緒にヒンやってたじゃん、ね、父親が隣の人に悪さしてる時、あんたも一緒にやったよね。だから私たちというのはどういうことかって言ったらね、私たちの器というのはちっちゃすぎて 人の咎を受け負って罰されるまでの器じゃない。あのね、イエス様以外人の罪をね、自分の身に受け負って人の罪の分まで自分が苦しむということができる人はこの地上に一人もいない。イエス様だけなんですよ。だからいやいや、親のせいで私こんなになったよ、なんとかのせいで私こうなったよって言っちゃいけないんですよ。親のせいじゃない、あなたも同じことやってる、いつの間にかやってるんですよ同じこと。皆さんいいですか、覚えてください。私たちね、偉そうに人のね、罪、咎までもね、受けて罰されるような、そういう、優れた器ではありません。自分が犯した罪だけでも、もう罰されるのに十分ですよ。それも罰されて、ね、生きることができないので、主が代わりに罰されてくださいました。だから、必ず覚えてください。誰々のせいで私こうなった？ダメです。誰々のせいじゃなくて、自分のせいなんですよ、ね。自分のせいなんですよ。時々ね、こういう人がいましたよ。金庫に入れとけばいいものを、なんだっけ、利子つけてあげるから、ちょっと貸してくださいって。ね？そんで、一番最初、まあ、2万円、3万円とか、それを、まあ、利子をつけてもらって、そしたらね、ちゃんと利子が戻ってくるから、銀行に入れるよりはいいと思って、で、3万が5万になりました。5万が10万になりました。10万が20万になりました。で、利子が来るからね、そのうちね、このお金が行って帰ってこないことは考えないで、何をするかって言ったらね、来ることだけ。自分に利子が来ることだけ考えるんですよ。自分に。ね。それで退職金全部ためになった、ね。私は皆さんに言いますよ。皆さんのポケットの中から出ていて、帰ってこなくてもいい金額だったら助けて。利子はもらってダメだ。ね。私たちは兄弟たちに、姉妹たちに、助けなければならないことがあるんだったら、自分のポケットから出て、再び戻らなくても、いいもの。だから、落ち穂広いでしょ。ね。人の畑で、ね、釜を入れちゃいけない。人の畑で釜入れちゃダメです。落ちてる落ち穂は、神の恵みだから拾っていいんですよ。ね？人の畑に釜入れちゃいけませんよ。だから、皆さんがね、本当に落ち穂拾いを必要な兄弟姉妹に、ね？今恵みが必要な兄弟姉妹に、自分のポケットから、ね？足しても、帰ってこなくても痛くない。それだったら、大いに助けてあげてください。ということなんだけど、ポケットから出て帰ってこなかったら、なんであの人は返してくれないんだという気持ちが 0.1% でもあったらやっちゃいけない。そういうことですよ。兄弟たちには絶対に、姉妹たちには利息をつけてはならない、ね、だから皆さんいいですか、皆さんが本当に人助けをするのも、ね、 限度がそのぐらいということなんですね。皆さんが周りにいる人たちが何か皆さんの前でやっている、それを皆さんが見ているということであるならば、見てそして自分で判断する自由意志が皆さんの中にはありますので、ね、自由意志、その自由意志をね、働いて、親父やってるから私はやりたくない、お母さんのあのやかましい口も嫌だな、私は絶対穏やかになる、ね、いやいやいや、お兄ちゃんいつも喧嘩早くて嫌だな、私は絶対喧嘩しない人と結婚する、ね、そうやって自分で決める自由意志があるんですよ。だから自由意志によってね、あの悪が自分を報いらない状態にしなければならない。ね。A というものを見て、A が持っている、いいと悪いがあるじゃないですか。ね。それを、ね。いい、悪いをしっかりと自分が見極めて、ね。イエス様に会って、良いものを、ね。実践する。ということなんですね。お父さんの飲んだぐれ、悪いですよ。でも、飲んだくれのお父さんを見て何を勉強するかって、飲んだくれちゃいけない、これいいことだ。だから目の前に見えている状況をね、あの自分にとってね、マイナスが見えたら自分はしないでプラスに行くね、プラスが見えたら、あ、こういうふうにすればいいことなんだと思って自分がその道に行くということをしなければならない。バビロンに連れて行かれる、そしていろんな苦しみに遭うということを、先祖のせいだって言ってるんだけど、主が言ってるの、いやいや、お酢を飲んでいないあなたの歯が浮くわけじゃないって言っているんですね。だから周りに誰かが言って、自分がね、あのひどい目に遭ったということは言っちゃいけない、自分の判断ミスなんですよ。だから飲んでくれてる人見たら、私はやめる。ね。口が悪い人見たら、私は、ね、しない。そのようにしなければなりません。
ですから、本人自身が悔い改めるかどうか、これが、ね、必要であるわけです。この23節に、ね、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。悔い改めること、これを主は望んでいます。本人が悔い改めることを望んでいるんです。でも、ね、24節を見ますと、ね、しかし24節、しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし悪者がするようなあらゆる忌み嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったとどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。アーメン。24節にも実は終部があるんですね。あの、改める、ね、改めて帰る。24節の、ね、しかし、正しい人が正しい行いから遠ざかりとあるんですけど、この遠ざかる、ね、これ終部です。ですから、正しい人が正しい行いから、ね、それを悔い改めて結局、ね、あ、悪いことの方が良かった、ね、正しいことをして損したって言って、正しいことを、ね、まあ、悪い方面に悔い改めてですね、悪い方向に戻る、ね、しかもこれヘブライ語で、ね、コアル動詞、ね、能動態です。ですから自分から進んで正しいことをやめて悪どい方向に方向転換する、ね、そして悪どいことをして不正をし、ね、この不正をする、ね、まあ、これもまた能動態です、ね、悪どいことをする、悪いものがするようなあらゆる意味嫌うべきことをする、ね、これも、ね、能動態動詞が使われています。自分から進んで、ね、ですから、せっかく以前は正しいことをしていた、ね、人が、ね、今度は積極的に自ら悪どいことを、ね、その正しい道から方向転換して 悪い方向に、ね、ベクトルを向ける、方向転換する、ね、とするならば、彼は生きられるだろうか。いや、ね、彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならないとあります。ですから、 いいこと貯金をしていようって、でそれでいいことをたくさんやって積み上げてですね、けれどもそのいいことを方向転換して、ね、悪どいことをする、ね、とするならば以前やっていた良いこと、ね、その貯金全部まっさらなんですね。悪どいことを彼が心して自分から進んで行うようになってしまったゆえにそういうふうになってしまうんです、ね、
世の中の貯金はね、下ろして身勝手に使えるんですよ、ね、イエス様にあって私たちが知った貯金、ね、人格の貯金、ね、誠実さの貯金、いろいろと貯金をするんですね。その貯金というのはですね、いいものはいいものにしか使えないんですよ。もし神様が言って、神様が言ってですよ、私たちがいいことをたくさん知っておいた、それで今度人殺しをしたから、そのいい殺し、いいことをしたのと、これね、チャラにしてあげたら、それ神じゃないでしょ。ね、そしたら、こう、やべ、憎たらしい。ちょっとあいつ殺してやろうかなと思ったら、その殺してやって自分が咎められないために何をするかって言ったらね、いいことたくさんする。あのね、悪いことをしていいことで、いいことをして悪いことをさらにしてもらうということはないんですよ。いいことをして悪いことをさらにしてもらうということは絶対ない。ね？でもね、不思議なことに悪いことをしてた人がね、いいことをするとそれは許されるって書いてある。神様の計算ってすごいね。ね？悪いことをした人がいいことをしたらね、正しいことをすると前悪いことしたのを覚えないよって書いてある。どういうことかって言ったらね、悔いったら 100% ね、許してくださるということをここに書いてあるんですよ。ね。すごいなと思いますよ。でも逆に、前いいことたくさんしたんだけど、ね。こんなにいいことたくさんしたんだから、少し悪いことしても神様は勘弁してくれるかもしれないと思ってやったら、それはいいこと一つも覚えないって書いてある。覚えましょう、ね、どんなにいいことしても悪いことしたらそれはダメだよ、ね、どんなに悪いことしていた人であっても、ね、正しく生き直ると、ね、それは OK だよが書いてあるんですよね。だから悔いる分にはいくらでも OK ね、改める分にはいくらでも OK ということなんだけどね、いいことたくさんして、そしてもうたくさんしたんだから少し悪いことをしてもいいかな、これは一つも覚えないと書いてあるので気をつけましょうね。
25節25、あなた方は主の態度は公正でないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。アーメン。人は思います、主の態度は公正ではないって。なんで、もうせっかく悪いことをしたいのを我慢してですね、それでいいことをいっぱいし続けているのにね、でも悪いことに立ち返ったらね、これそのいいことを全部覚えられない、これ公正ではないって人は思うかもしれません。またある人は本当に自分、今までこんなにも、主の御前において、悪いことをしてきたの、それは、ね、親の世代のせいだよ、ね、自分は、ね、悪くない、親がこういうことをしてるから自分がこういう性質になった、自分のことを自分がしてきた悪いことを棚上げにする、ね、悪どいことを、ね、棚に上げて、ね、それで今こうやって自分がこういう悪いことをしているのはしょうがないことなんだ、多めに見てよ、いやこれは、ね、多めに見られることはないんです。そういう人は思います、主は公正ではない、ね、けれども、ね、主は言います、公正でないのは、ね、あなたの方ではないのか、 本人自身が、ですから、その罪の性質、呪われるべき性質、これをですね、やめて、そして主に立ち返るということ、これをただすればいいんです。イエス様を信頼して、イエス様が救い主だから、イエス様どうか私の罪を拭い去って清めてください。私はイエス様はあなたを主として生きますって、ね、そういうふうにすればですね、その以前のした悪どいこと、これは、ね、主の御前において帳消しにされるんですけど、しかし、それをしないで、いや、私が今こういうふうになってるのは、ね、これこれ、これこれのせいだ。私悪くないって、ね、そういうふうに言う。人は結局、その本人自身その罪が、そのまま跳ね返ってきてしまうわけです。ね、人は、ね、言います。主の態度は公正ではない。ね、けれども、ね、主が公正ではないのでしょうか。公正でないのは、あなた方の態度ではないのかと、ね、この25節にある通りです。そうです。その本人自身の態度、ね、その道、やってる、ね、その方向性、心の方向性、それが主に向いていない。ね、相変わらず、ね、自分のしたいことを、ね、自分のまた思い描いていることの方向性で生きているとするならば、結局その人の方向性のゆえに、ね、その道、そのデレク、ね、そのゆえに、その態度のゆえに、その人は本人自身のした報いを本人自身が受け取ることになってしまいます。26節。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし、悪者でも自分がしている悪事をやめ、公義と正義とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省して自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き、死ぬことはない。それでもイスラエルの家は、主の態度は公正でないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正でないのか。公正でないのは、あなた方の態度ではないのか。アメン。本当に人はそれでも、ね、言うんですね。主の態度は公正ではない。本当にしつこく、いや、それ公正ではありませんと、ね、そういうふうに、言うんですけれども、しかし結局のところ、本人自身、ね、悪者が、ね、本当に自分のしている、ね、悪どいことをやめること、これ本人自身の責任なんです。それを、ね、しないで、結局、誰のせい、彼のせいにしているとするならば、その本人自身がその、刑罰を負うことになってしまうんです。で、それで、ね、30節から、それゆえ、イスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれその態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。アーメン。で、この30節は、それゆえとあります、ね。大事なことです。まとめです、ね。イスラエルの家を。私はあなた方をそれぞれのその態度に従って裁く。ね、ですから本人自身が、ね、不正をしているならばその不正に従って裁く。本人自身が義の行いをしているならばその義の行いに従って裁く。ね、裁きと刑罰は違う。裁きと災いは別物です。裁き、これは、悪どい者にとっては災いです。けれども、裁き、これ、義人にとっては報いです。裁き、これは、悪どい人にとっては、ね、望ましくないものですけど、しかし、良い人にとっては、ああ、今まであの悪どいことをしてきた人、今まで、何の、ね、その、見返りもなかったけど、ついに、主の裁きが来た。ああ、これで、報われるね、そういうふうになるんですね。この裁き、ね、主は何によって裁くか。それぞれの態度に従って、これヘブライ語ではデレクってですね、道です。それぞれの道、それぞれの方、ね、道というものは方向性があります。それぞれの、ね、悪どい方向に歩む道を歩んでいる者は、その、ね、悪どさに従って裁く。良いもの、イエス様に向かって歩んでいる人は、そのイエス様に向かう方向性の上に、その人は裁かれ、報われ、そして、ね、永遠の天国に入る。イエス様を信じ続けて歩み続けること、これが結局大事です。ね、それで主は言われます、ね。悔い改めて、あなた方の全ての背きの罪を振り捨てよ。 不義に引き込まれることはないようにせよ。アーメン。悔い改めて、ね、これシューブですけども、これヘブライ語の強調表現2回、ね、繰り返しがあるんですね。シューブベハシューブ、ね、シューブベハシューブ、ね、悔い改めなさい、悔い改めなさい、立ち返りなさい、立ち返りなさいと主は強調されます、ね、それも命令形が、ね、2回繰り返されるんですね。シューブシューブ、ね、改めよ改めよ、ね、そしてあなたのすべての背きの罪を振り捨てよ、ね、もう一つの命令あります。罪を振り捨てること、罪を投げやること、もうそれとは関わりありませんと、ね、その嘘をつくならば嘘つき癖をやめる、盗み癖があるならばその盗みをやめる、また、ね、本当に人に迷惑をかけるそういう癖があるならばその迷惑癖をやめる、ね、それを持って、ね、悔い改めになるんです。行い悔い改めの行いがない、私悔い改めます、口先だけ、これは何の実を結びません。本当にこの、ね、修復、ね、修復、悔い改めなさい、方向転換しなさい、そしてその悪を、背きの罪を振り捨てなさい、悪どいことをストップ、やめなさい、そして方向転換、ね、してそして主の喜ばれる道に歩んでいきなさい、これを主は本当に切に願っていることですね。31節、あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ、こうして新しい心と新しい霊を得よ。アーメン。ここに新しい霊を得るその方法があります。日本語では新しい霊を得よって書いてあるんですけど、これ元のヘブライ語ではアーサーです。アーサー、ね、これ作り出す、ね、それまで、ね、創世記のテピリの時に学びましたね。アーサー、それまで、ね、なかったところから無から有を作るのが、これバーラー、ね、創造するという意味ですけども、これそれに対してアーサー、これはすでにある材料を作って、そしてすでにある材料から作ること、これをね、アーサーというんですけども、この命令が、この30節に2つの命令型動詞があります。1つ目は放り出せという、ね、命令動詞、何を放り出す、あなた方の犯した全ての背きの罪を放り出すということ、そして、ね、こうしてとあります、アーシェルというヘブライ語、こうして放り出すなら、ね、新しい霊が、ね、あなた方の中に作り出される、ね、ですね、罪を放り出す、それならば新しい心と新しい霊を、ね、まあ、得よ、新教徒訳では作り出せ、ね、書いてあるんですけども、ですから罪を放り出して、そして主に向かって方向転換するならば新しい心、新しい霊を作り出す、ね、主は仰せられるんです。私たち自身で新しい心を作り出すことはできません。相変わらず親の影響、相変わらずそれまでの生活習慣の影響、これを、ね、いきなり自分自身の力でチェンジするということ、ね、新しい心を作り出すということはそれはできないことです、けれども少なくとも、ね、このそれまでの罪の行い、ね、罪の技、これをストップ、やめる、ね、そして悔い改める方向性を主に向ける、するならば作り出されるんです。新しい心と新しい霊が、イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の見つけだから、悔い改めて生きよ。アーメン。最後に主は反抗しを押してます、ね、主の見つけと言って、だから悔い改めて生きよ、ね、修復して方向転換して、そして生きなさいと主は言われます。新しい心、新しい霊が作られるそのコツ、それは悔い改めること、ね、主に立ち返るということ、そして悪の技を捨てるということ、行いを伴って悪の技を捨てる、主に向かってごめんなさいする、するならば、ね、その人は生きるんです、その人は作り変えられるんです。冒頭で宣言した箇所、それは箴言の一章なんですけども、 箴言の1章の、20節から23節までをちょっと開きたいと思います。箴言の1章の20節から23節、ここにおいても修復が、大事なんですね。立ち返るということ、悔い改めるということ、日本語の聖書には、悔い改めとか立ち返るということはないんですけども、けれども、ヘブラ語ではあるんです。修復が、読んでいきます。箴言1章20節から。知恵は巷で大声で叫び、広場でその声を上げ、騒がしい街角で叫び、町の門の入り口で語りかけて言う。わきまえのない者たち、あなた方はいつまでわきまえのないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に心をためるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぎ、あなた方に私の言葉を知らせよう。アメン。23節に、ね、私の叱責に心を止めるなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぐと書いてありますね。主の霊が注がれるためのコツが書いてあります。で、この23節に修復があるんです。それは、私の叱責に心を止めるなら、この心を止める、このところに修復、私の叱責にですから立ち返るなら、私たちの叱責を聞いて悔い改めるならば、方向転換するならば、修復、私の叱責に修復するなら、今すぐあなた方に私の霊を注ぐと書いてあります。霊を注ぐ、これナバエというヘブライ語、ナベエ、これ溢れ出るとか噴水のように噴出してくるという意味です。あなたが私の叱責に修復、立ち返る、方向転換するするならば、今すぐあなた方に私の霊、ルアハ、私の主の霊、主のスピリット、これを噴出させる、ナベさせる、噴水のようにコンコンと主の霊が湧き上がってくるようになる。これは主に立ち返るならばです。修復するなら、本当にですから、この修復、これとても大事なことです。立ち返るということ、主に立ち返り続けているならば、その人はどんどん主の霊が与えられ続けていき、そしてまたさらにさらに新しい作り変えがその人の中で起こっていくんです。ですから、エゼキエル書に書いてある通り、本当に悪の行い、罪のその思考パターン、それを投げ捨てるんです。まずそこからが最初。皆さん自身がこれ責任があります。新しい霊、新しい心、自分の中で作り出せないよということ、これあさっての言葉です。まず本人自身が悪どいことをやめる、ストップする、そして主に立ち返る、方向転換する、この2つセットで新しい心が、新しい霊が与えられ噴出してくるんです。だから悔い改めること、これには行いが伴っています。悪の技をやめる、そして本当に主に心を向ける、イエス様助けてください、私の主人は今まで自分でしたが、それに改めます、イエス様あなたが私の主人ですと、そういうふうに改める人に主は新しい霊を注ぎ、新しい心をその人の中で構築してくださる。これが本当に主が望んでおられることです。主の望んでいること、それは本当に立ち返ること、悔い改めること。主は誰も悪人が滅び死ぬことを望んでおられません。だから主は言われます、立ち返りなさい、悔い改めなさい。エゼキエル書の18章の最後において主は言われました。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ、神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよ。アーメン。悔い改める、そして生きること、これが肝心です。今ここにおいて毎日礼拝に集っている皆さんはあんまり、縁がないことかもしれません。毎日主により頼んで生きているので、心響かないかもしれませんけれども、かつての皆さんには心が響いたはずです。本当に主を知らずに歩んでいた、本当に主に立ち返ったらガラッと変わった、その証を皆さんは持っているはずです。またインターネットから、これをこれから、聞く人、もしかしたら、本当に今まさに悔い改めるか、瀬戸際の真っ只中にあるかもしれません。主に悔い改めて立ち返るべきです。それならば主は皆さんに新しい霊を、新しい心を注いで、新しい生き方をすることができるようになるからです。 私たちは主の民、主のものとして本当に主と共に歩むもの、ね、またもしちょっとそれてしまってるなと思ったら本当に主の道に立ち返る、そのようにして本当に救いに永遠の天国にみんなで揃って入っていく私たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは今いただきました御言葉を今それぞれが思いつつそれぞれの祈りを決心の祈りをする時を持ちましょう。主の皆を呼び求めます。せーの、
主よ主よ主よ、
主をあなたに立ち返るならば、あなたは本当に新しい霊を新しい心を注いでくださると、それも溢れるばかりにそれを主を私たちのうちに存在させてくださることを覚えて感謝いたします。あの十字架の上の強盗を覚えます。本当に死の間際にあなたに立ち返りました。それで彼は本当にその日イエス様と共にパラダイスにいる幸いに預かりました。主を本当に私たちの家族、知人、友人、本当にまだあなたに立ち返ってない人々がおります。本当に私たちは最後まで彼らに本当にあなたの御言葉を語り続け、またこの立ち振る舞いにおいてあなたを明かしし続けるものであり、そして本当に彼らが立ち返って悔い改めて命を得ていくことができますように。あなたは誰一人悪人がその罪の中で死ぬことを望んでおられない主であることを覚えます。主よ、それゆえ私たちは本当にこのあなたの来たるべき日に至るまであなたを伝え続けたいと願います。どうかこの決心のうちに歩みし、一人一人が本当にあなたにあって良き働き人でありますように、あなたの御言葉をよく伝える、また本当にこの立ち振る舞いを行いにおいてあなたを表す一人一人であり、一人一人のその存在そのもの、その言葉が証でありますように、イエス様、確かにあなたが生きておられるということをこれを証していく一人一人でありますように、どうかあなたが助けてください。今日いただきましたこの恵みの幸いの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。
天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。